本日からしばらくイエス様がまとまった教えを述べられているその箇所について恵みを分かち合っていきたいと思います。で、今日のところお読みいたしましてですね、皆さんどこかで聞いたことがあるな、他の箇所でもと思われた方もあるかと思います。それはもう一箇所、このルカによる福音書の今日のところからしばらく続く、これと似たような箇所が新約聖書に他にあるわけです。それはマタイによる福音書の5章から7章にわたってイエス様がお話になっています。いわゆる山上の説教、山上というのは山の上と書きますけれども、その山上の説教と似ているわけなんですね。まあ似ています、まあ違うところもあるわけです。今日のルカによる福音書の方はまずこの長さが短いわけですね。それに対しましてマタイによる福音書のいわゆる山上の説教の方は3章にわたってイエス様の教えが記されているわけであります。まあ、しかしこの内容を見ますと非常にこう似ているところがあります。しかし違っているところもあります。例えば今日の箇所でまずイエス様が貧しい人々は幸いであるとこうおっしゃいました。それに対しましてマタイによる福音書も同じような言葉で始まるんですけれども、マタイによる福音書の5章の方が心の貧しい人々はとなっているわけですね。マタイの方は心の貧しい人々で、今日のルカの方は貧しい人々ということで始まっています。で、この2つのですねイエス様のまとまった説教、これがどうしてそう似ているしまた違っているのかということはですね、いろいろこの言われています。まあ、中にはですねこのイエス様がお話になったその出来事を記した元の資料が違っているんだという解釈もあるんですが、それは私はいただけない、いかがなものかと思いますね。というのはそういうことではないと思います。また今日の箇所は平地ですね、山から降りて平らなところにお立ちになったと17節にありますが、マタイの福音書の方は山の上でお話になったわけですね。で、これはですねどっちが正しくてどっちが元々のことと違っているということではなくして、イエス様は3年間にわたってこの地上で福音宣教の技をなされたわけですから、いろいろなところで似たようなお話になったのは、まあ、当然のことですね。ですからそれぞれ違う時にお話になったことをルカとマタイは書いていると、そのように考えるのがふさわしいというふうに思います。さて今日の箇所でありますけれども、そうやって私たちはこのイエス様がまとまったお話になっているところを読み始めるわけですが、まずイエス様は貧しい人々は幸いであるとおっしゃいました。貧しい人々は幸いである、これは私たちはですね非常に困惑させられるのではないでしょうか。というのはですね、貧しいということが幸いであるはずがないと思うからであります。貧しい人々が幸いであるはずがありません。私たちはですね貧しいということは本当に不幸なことだと思うわけですね。実際貧しい中で苦しんでいる方々を見ますと本当にこれは大変だなと思いますし、それが幸いだと言われた日にはですね、これはイエス様は一体何をおっしゃってるんだろうかと思わざるを得ないわけであります。そういうふうにして読みますと、今日読んでいただいたところはですね、次の21節の今飢えている人々は幸いである、これもおかしなことですね。また今泣いている人々は幸いである、これもですね泣いている人々は 幸いでないから悲しんで泣いているのに、それを幸いであるというのは一体いかがなものかとこう思わざるを得ないわけであります。飢えている人々が幸いであるはずがありません。食べるものがなければ人間は死んでしまうからであります。例えばですね、またこの終戦記念日が近づいてきたわけですけれども、私は私の父の世代の人々からですね、戦後の終戦後の食糧難がいかに大変だったかという話を何度も聞いてまいりました。特に都市部ではですね、本当に食べるものがない、配給だけではとても生きていくことができない。それで農村に出かけて行ってですね、いろいろな服やこのいろんなものでお米と交換してもらったという話をよく聞きました。そしてこのお腹いっぱい食べることが夢だったということを聞いてまいりました。まあ、本当にそうだろうと思うんですね。まあ、だいたいこう戦後の日本はですね、そのような飢え、またこの貧しさから脱出するためにですね、日本人は頑張って高度経済成長に結びついていったんではないかと思うわけであります。それは飢えていることは誰も望まないからですね。それが幸いであるなどとは誰も思わないからであります。マザーテレサもですね、インドのカルカッタでまさにこの路上でですね、食べるものもなく、また病気をしても誰も見てくれるものがいなくて路上で死んでいく人々を見て、マザーテレサは街頭に飛び出して行って働きを始めたわけであります。それはまさに貧しいということ、また飢えているということが幸いではなくて、これはむしろ逆に不幸なことだからであります。いや、むしろ私たちが思うのは、貧しいことは幸いではなく、豊かなことが幸いだというのでは、思うのではないでしょうか。それが普通に思うことであります。といたしますと、このイエス様が、貧しい人々が幸いであるとおっしゃって始めているのは、いかにも私たちにはおかしなことに聞こえるわけであります。では、イエス様は本当の貧しさということをご存じなかったんだろうかと、まあ、そんなふうにさえ思うわけですね。しかし、それは違っているわけです。イエス様は貧しいということをご存じなくておっしゃったのかといえば、それは全く違っているわけであります。それは、まずイエス様がどのようにしてお生まれになったかを考えてみれば分かることであります。イエス様は皆さんご承知の通り、旅先のベツレヘムの馬小屋でお生まれになりました。そして、1ヶ月経って、まあ、ユダヤ人は旧約聖書の律法の通り、初子、初めて生まれた子は神様に捧げなくてはならないということで、エルサレムの神殿にお参りに行ったわけですね。そこで牛とか羊を捧げるんですけれども、イエス様のご両親ヨセフとマリアは鳩を捧げたということがルカ福音書の2章に出てまいります。で、これはなぜ鳩かというと、貧しい人、貧しくて羊や牛に手が届かない人は鳩を捧げれば良いことになっていたからなんですね。ですから、そのことから見てもイエス様のご両親が決して豊かではない、いや貧しい人々であった、その一員であったということがわかります。それからですね、同じくルカ福音書の2章でイエス様が12歳になったときに、ご両親とともに杉越祭をエルサレムで守るために上京したときのことが書かれています。で、そのときにこの父ヨセフの名前も出てくるんですけれども、そのイエス様が12歳のときにヨセフの名前が出てくるのを最後に、イエス様のお母様であるマリア様は出てくるんですけれども、ヨセフはその後聖書に登場しないんですね。で、このことから父ヨセフは早くに亡くなったと言われているわけであります。で、このお父さんというのは一家の大黒柱であるわけですね。そのお父さんがこう亡くなっ ったわけです。そしてイエス様は長男であられるわけですね。で当時はこの、女性マリアが働けばいいじゃないかと思われるかもしれませんが、当時は特に女性の収入を得る仕事というのは全く限られていて、やもめというのが最も貧しい人の代名詞であったぐらいであります。ですから、じゃあどうやってイエス様はお母様とですね、そして弟妹たちを養ったのかって、これはイエス様がまず先頭に立って働きになったに違いないわけですね。でこの聖書を見ますと、イエス様の父ヨセフが大工であったということが書かれています。またイエス様も大工であったということが書かれています。ということは、父ヨセフが早くに亡くなって他界して、そして長男であるイエス様が家業を継いで一家を養われたということになるだろうと思うんですね。これは大変なことであろうかと思います。もちろん当時の庶民というのはみんな貧しい時代です。蓄えなどない時代であります。その中で、大黒柱を早くに失ってイエス様が本当にそのお父さんから教わった大工仕事をですね、家業としてやっていく、そして一家を養うということはどんなに大変であったろうかというふうにこう想像できるわけであります。ですからイエス様もまたその日暮らしをご経験なさっているわけです。そのようにこう考えますと、イエス様が貧しいということの大変さをご存じないから、貧しい人々は幸いであるなんていう長なことをおっしゃったんだなんていう批判は全く的外れであると言わなくてはなりません。イエス様は貧しいということがどんなに大変で辛いことであるかをご存知の上でこのことをおっしゃっているということになります。さあ、そうしますと私たちはですね、ますますこう不思議に思うわけです。冒頭でイエス様は貧しい人々は幸いであるとおっしゃった。一体これはどういう意味なんだろうかと首をかしげ悩まさざるを得ません。でそこでですね、もう一度この20節を見ますと、イエス様はこれらのお話を、教えを誰に対しておっしゃったのかということをもう一度注意をしてみますと、さてイエスは目を上げ弟子たちを見て言われたと、こう書かれているわけですね。弟子たちを見て言われた。大勢のこう群衆が集まってきているわけですが、イエス様は弟子たちに向かっておっしゃっているわけです。弟子たちというのはもちろん、この前も申し上げたように十二使徒だけではありません。大勢のイエス様に従っていた弟子たちがいたわけですね。でこの弟子たちという、この弟子という言葉の意味は、まず第一に学ぶものという意味があるということも以前申し上げました。つまりイエス様のお話を聞くために、イエス様のお話を聞くために求めて集まってイエス様に従っている人々、これが弟子たちであります。でその弟子たちを見ておっしゃったと。で貧しい人々は幸いであると、今私たちが目にしております聖書ではなっておりますけれども、この教会でも前に使っておりました口語訳聖書の方では、どのようにここが翻訳されているかというと、あなた方貧しい人々は幸いであるとなっているのであります。でこれは主な英語訳の聖書を見ても同じようになっています。あなた方貧しい人々は幸いであると、こうおっしゃっている。つまりこの言葉はイエス様は誰に向かっておっしゃっているのかといえば、今イエス様のもとに集まってきている、イエス様のところにイエス様を求めて集まってきている、そのあなた方に対しておっしゃっているということになるわけであります。つまりこれは何かですね、ことわざか名言かなんかのように、貧しい人々一般が幸いだとおっしゃっているのではありません。貧しい人々がみんな無条件でそのまま幸いだと言っているのではなく、貧しい人々とここで言っているのは、今イエス様の前に集まってきている、イエス様のところにお話を聞くために集まってきている、その 貧しい人々は幸いであるとおっしゃっているということが丁寧に見ていくとわかるわけであります。つまり貧しい人々、その貧しいがゆえにイエス様の救いを求めてイエス様のところに来ている人々、この人たちに向かってイエス様は幸いだとこうおっしゃったわけなんですね。じゃあなぜ幸いかといえば、その続きであります。神の国はあなた方のものであるとおっしゃってるわけです。神の国はあなた方のものだとおっしゃって、だから幸いだとおっしゃってるわけであります。すなわち神様の国は、その祝福はイエス様を求めて集まってきている人々、そのあなた方貧しい人々は幸いだとおっしゃっているということになります。イエス様がここで幸いだとおっしゃっている、そしてその祝福は地上のものではないかもしれません。しかし神様の祝福です。神の国です。これ以上のものはない。神の国というのはイエス様が十字架におかかりになってご自分の命と引き換えに私たちにお与えになるものですから、これ以上のものはないと言っていい。その祝福はあなた方のものだとこうおっしゃっているわけですね。そういたしますと、その続きも同様、21節です。今飢えている人々は幸いであるというのは、食べるものがなくて困っているから幸いであると言っているのではなく、その飢え渇いているがゆえに今イエス様のところに救いを求めてやってきている、それゆえに幸いだと、あなた方は満たされる、神様が満たしてくださる、このように読むことができるわけです。今泣いている人々は幸いである、泣いているから幸いだというのではなく、悲しくて泣いているがゆえにですね、神様イエス様のところに求めてやってきている、それゆえに幸いだということになるわけであります。つまりそのままでは幸いではないんだけれども、その貧しさゆえに、また飢えているがゆえに、また悲しんで泣いているがゆえにイエス様に救いを求めてやってきている、そのことが幸いだとおっしゃっているわけであります。で、今日ですね、先進国、この地球上の先進国と呼ばれる国々ではいずれも宗教が力を失ってきているわけです。例えばヨーロッパはかつてはキリスト教国と呼ばれたわけであります。しかしこのヨーロッパの先進国、特にプロテスタントの国が先進国が多いわけですが、それらの国では皆おっしゃることは、立派な教会堂が立っているんだけれども、そこに日曜日に集まる人々はわずかで観光鳥が鳴いているということであります。そのようにこの先進国では宗教が力を失っている、あまり神様を求めなくなってきているという状況があるわけですね。これは分かりやすく言えば、なぜかといえば、例えばお腹いっぱい満腹な人にですね、さあごちそうですよとごちそうを出しても、いやもうお腹いっぱいです、いりませんと、あるいはおいしくいただけないと、そう思われるのと全く同じことであろうかと思います。つまりこのイエス様の福音を聞いても関心を示さない、あまり神を求めない、神様なんかなくても生きていけると、イエス様の話なんか、なんかこのそんなもの聞かなくても生きていけるというふうに思う、これがこの大雑把でありますけれども先進国の宗教事情であろうかというふうにこう思うわけですね。しかしそのことは聖書で言えば逆に不幸なことであるということになります。神を求めない、イエス様を求めない、それはいくらお金があっても幸いではない、そのことは24節からまた出てくるわけでありますけれども、さてそのように考えますと、イエス様のところに集まってきている人々はそのような意味で もうイエス様に救いを求めてやってきている、もうイエス様に助けを求めてやってきている、そういう人々に対してイエス様は幸いだ、神の国はあなた方のものだとおっしゃっていることがわかります。でここで、もう少し注意をしなくてはいけないのは、そのイエス様の前に集まってきている人々には経済的に貧しい人ばっかりではなかったはずなんですね。中には経済的には裕福な人もいたことでありましょう。じゃあその人たちはこの貧しい人々輪に入っていないのかといえば、そうではないわけであります。この貧しいという意味にはもちろん経済的に貧しいという意味もありますし、心の貧しいという意味ももちろん含まれているわけであります。そのような意味で言うと、マタイによる福音書の三条の説教と同じことを言っていると言っても差し支えないわけなんですね。なるほど、経済的には裕福かもしれない、あの徴税人ザーカイのように、あるいは議員であったニコデモのようにですね、経済的には確かに豊かであったかもしれない、けれどもその心の中の上渇きですね、救いを求めてやまないその心の中の貧しさというもの、自分が罪人であるということに気づく、自分が実は心の貧しいものであったというその本当の姿を知る、その時に神の救いを求めざるを得ない、神なしに生きておれない、これもまた貧しい人々だと言われているわけであります。それはいずれもイエス様を求めてやってきている、この人たちに対してイエス様は幸いだとおっしゃって宣言してくださっている。神の国がその人たちのものだ、神様の祝福はあなた方にあると、このようにこうおっしゃっておられるわけであります。で、私はこの思い出す出来事があるんですけれども、前にも申し上げたように私の進学校を出て最初の任地は能登半島の輪島という町の教会でありました、過疎化の進む地域でありました、教会も大変小さな教会でありました、最初行った頃はですね、この逗子教会の礼拝にいらっしゃる10分の1の数しかない、それぐらいの人しか集まらない、そういう小さな教会でありました。でほとんどがこの女性でありました。その中で大変この多くの奉仕をしているご婦人がおられました。私よりはかなり年配の方であったわけですが、彼女は役員であり、また役員会の中の書記でありですね、その書記もですね、本当にこの万年筆で丁寧に記録を取られ、間違いだらけなんですけども一生懸命この記録を取られ、そして他になり手がいないわけなんですね。またこの教会学校の教師も得られる、教会学校の教師は最初私と家内と彼女の3人だけだったんですけども、一生懸命朝早くから来て奉仕をされる、またこのお掃除当番もですね必ずこの引き受けてやられる、またお花を生けるのもされる、決して器用とは言えないんですけども一生懸命奉仕をされる、まさにこの教会を支えている方でありました。ある時、あまりそのご自分の過去について多くを語らない方であったんですけども、ある時たまたまご自分のその過去の出来事についてお話を聞かせていただきました。で、ご主人はもうとっくに亡くされていたわけですけれども、ご主人がご存命の時のことでありました。ご主人は仕事が不定期でありまして、その意味では大変苦労をなさったようでありました。子供さんを抱えてですね、3人お子さんがいらっしゃったわけですが、大変苦労された、収入も安定しないということでですね、 それでよくこの近所にお味噌やお醤油を借りに行ったということでありました。でそういう時のある日々ですね、さすがにこの疲れ切って途方に暮れる思いで、その貧しさもあってですね、家の中敷居の上にこの腰掛けていたそうです。でこの呆然とこうしていたそうでありますけれども、その時ですね、彼女が言うには自分のこの肩の上に誰かが手を置いたというんですね。非常に温かい手であったそうです。で振り向くとそれがイエス様だったとこうおっしゃるんですね。で私はこのその話を聞いた時息を思わず飲んだんですけれども、ところが彼女がですねそれを満面の笑みでおっしゃいました。もうかけがえのないですね、もう宝石よりも尊い経験としてですね私にお話になったんですね。そのあまりのですね、今思えばあの時でそれ本当にイエス様だったんですけど、どんな姿してたんだとかですね、何とおっしゃったかとか聞けばよかったんですけども、彼女のあまりのその平安な笑顔、喜びとですね、そして、その何か厳かな神聖な雰囲気を感じて、私は何もお尋ねすることができなくて、次機会があったら詳しく聞いてみようと思いつつもう手に召されてしまったわけですけれども、しかしその出来事が彼女にとって本当に尊い経験であって、それがですね貧しさはもうしばらく続いたにもかかわらずですね、もう一切の恐れや不安を取り除いて、そのイエス様が共にいてくださるということがですね分かってですね、そして彼女は本当にそれ以来ですね教会熱心に奉仕をされるようになったのであります。今日の聖書のところで貧しい人々は幸いであるとこのイエス様はおっしゃったことは何度も申し上げているわけですが、この日本語の語順とですね原文のギリシャ語の語順は違っているもんですから、これは言語の問題ですから仕方がないんですけども、ギリシャ語の原文の方では幸いだっていう形容詞から始まってるんですね。幸いだ貧しい人々はと、こういう順番で始まってるんです。でこれはですね、日本語の聖書でも昔の文語訳聖書ですね、これでこれはもうちょっとこうギリシャ語に近いわけです。こういうふうに文語訳の方はなっています。幸いなるかな貧しき人よ、神の国は何じらのものなりと、こういう順番になってですね。ですからイエス様は幸いなるかなとこうまずこう宣言された。何々かくかくしかじかで幸いだとこう何かこの文章を読み上げるようにおっしゃったんじゃなくて、幸いなるかなとこう言葉から始まったんですね。幸いだ、本当に幸いだ、祝福されてる貧しい人はとこうおっしゃってるわけであります。どんなに大きなこれは祝福であるか、神様しか与えることのできない祝福で、それが神の国であります。大きな祝福宣言をされているのであります。今目の前にイエス様を求めて集まってきているそのあなた方は本当に幸いだと。幸いなるかな貧しき人々、心の貧しき人々、両方幸い、イエス様を求めてきているからです。それはマタイによる福音書の7章の7節にありますように、求めなさい、そうすれば与えられると、イエス様はご自分の命に代えてお約束なさった、この言葉が現れているわけであります。私たちも貧しきものでありたい、いつも神を求めて飢え渇いているものでありたいと思います。そうでないと神様見えなくなってしまうんですね。イエス様に求め、イエス様に頼り、イエス様にすがるものとなりたいと願うものであります。お祈りいたします。父なる神様、あなたの御名をあがめます。あなたはこの世では幸いのようには見えない者たち、 そして私たちに対して幸いになるかなと宣言し約束してくださいました。感謝をいたします。どうぞ私たちがいつも神を求めイエス様におすがりするものでありますように守ってください。どうぞ兄弟姉妹たちのこの一週間の歩みを祝福してください。今週は中高生のキャンプで伊豆の方に参りますが、どうぞそのキャンプをも祝福し、我が魂があなたに触れることができますようにどうぞお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。